今朝のグローバルトークのコーナーにはベトナムからいらしていますファントゥルック・コーさん、皆さんはナナさんと呼んでいらっしゃるということです。ナナさん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
なぜナナさんなんですか、そういえば。
生まれたのは7日なんです。
それで、そうですか。
はい、
ちなみに何月？
9月です。
9月7日、7日でなので、
はい、でもともと7日生まれたっていうことで、
はい、
7の方が読んでもらった方がいいんじゃないかなっていうのはきっかけです。
あ、そうですか。はい、はい、ベトナムホーチミンのご出身なんですけれども、
はい、
2014年の4月から、まずは東京、はい、そして翌年から、仙台にいらっしゃいました。現在はですね、外国人技能実習生の、管理団体といいましょうか、国際人材育成機構というふうになってますが、アイムジャパンでお仕事をなさっているということですね。はい、はいはい、近年ベトナムからいらっしゃる技能実習生の方すごく増えてるという印象があったんですが、
はい、
何ですか、コロナの前に比べるとそれほど多くなくなってきてるんですって？
はい、コロナの前でしたらまあまあいたんですけれども、やっぱりコロナになってから、うん、最近みんなやっぱり、円安の影響で、それと物価高いっていうこともありまして、もともと日本では給料はそんなに高くないっていう印象も結構受けてるんで、いや、みんな日本より他の国行った方がいいっていうことから始まって、で技能実習生としてはあんまり最近は減ってるんですね。
そうなんですか。はい、ところでこのアイムジャパンは、先ほど伺いましたらインドネシア、
はい、
タイ、ベトナム、フィリピン、スリランカ、
はい、
バングラデシュ、
そうですね、
この6カ国からいらしている実習生の方々を、管理なさっているということで、
はい、
仙台はその東北の拠点になっているわけですもんね。
そうですね、はい、東北の中では、
じゃあ東北6県にやはりこの国々の技能実習生の方がいらっしゃるということなわけですね。
はい、
なるほど。どうでしょうか、技能実習生の方にまず言葉を覚えてもらうところから始まると思うんですけれども、
はい
はい、災害というか、防災として技能実習生の方にこう注意なさっていることとかというのはこの団体としてはあるんですか？
そうですね、もともと実習生は来日してから、埼玉にあるトレーニングセンターでいろんな、勉強させていただいてて、その中では災害があるときとか地震があるときはこういうことは教えてるんですし、あとは企業さんに入る前に、
はい、
うちアイムジャパンでは実習生たちに、防災ルックみたいなもの
を、
非常持ちの、はい、そういうのは基本的なものは持たせるんです。それは全員実習生には持たせて、万が一何かあったらこれは使えるようにっていう感じはやってます。
はい、そのお水が入ってたり、
もちろん水も
懐中電灯が入ってたりという、
ね、保存食も、はい、
そうですか。
はい、
それと実際に大雨でしたり地震があった時にも、安否確認をなさるんですって？
もちろんやってます。去年も一昨年もそうですけど、すごい地震があって、それやっぱりみんな大丈夫かどうかっていうのは、で、全員部品っていうか、確認しないといけないので一人ずつは連絡入れてて、それで確認するっていう形はやってます。
そうですか。ナナさんご自身もそういう役割を担って、そうですか。
はい、なかなかやっぱりまだ日本語はできない子もいるので、それで通訳としてそういうのも連絡入れたりするっていうことはやってます。
それは大事ですし、実習生の方にとっても安心ですよね。そうやってきちんと確認をしてもらえるってことはね。
そうですね、
でも今ちょっとお話に出ましたけど、
はい、
ナナさんご自身も、去年一昨年と、福島県沖を震源とする大きな地震がありましたけれども、
はい、
あの時は相当、怖かったらしいですね。
いや、こんなに揺れてたんだなって初めて人生の経験で、 もうびっくりっていうか怖いっていうか、もう泣きながらどうしようどうしようっていうのもありましたね。
そうですか。まあ、あの時刻にいらした時に、あの2011年の東日本大震災のニュースはご覧になっていて、そういう、まあ、あの日本に来るからには災害がっていう、あの不安もあったんだそうですけれども、 でも現実にその揺れで、あの怖さを体験したのは、じゃあ去年一昨年が初めてなんですね。
一昨年は初めてで、でこんなに揺れてるんだなって、やっぱり怖いなっていう感じでした。
そうですか、
はい。
じゃあどうですか、あのアイムジャパンとしてはちゃんと備えてますが、はい、個人としては準備してますか？
まあ、やっぱりそういうの結構ニュースでもやってて、ね、自分なりだったら、まあ、ある程度の食べ物、保存食っていうか缶詰とか、うん、あとまあ飲み物ぐらい、あとやっぱりライトぐらいは持ってるんですけど、それまだ足りないですよね。
そうですね、足りないですよ。
やっぱりいろいろ準備しないといけないから。
そうですね、それこそ、はい、あの会社で、準備なさってる非常用の持ち出し袋ぐらいのものを、はい、ちゃんと装備したリュックを、ね、ご自宅にも準備しておかれると、どこで地震や大雨に遭うか分かりませんからね。
そうですよね、
はい、はい、ぜひ、
はい、はい、おっしゃった通りです、はい、
で、あのところでですね、
はい、
あの最近になってからそのセンティアのいろいろな活動を、はい、ナナさんは知ることになったってことなんですけれども、
はい、
ということは、じゃあこれから、はい、あのセンティアがいろいろ、あの災害のみならず外国人向けにいろんな活動をなさってますけど、そういうお手伝いをすることになるんでしょうか？
あ、そうですね、やっぱり、まあ、今まで技能実習生と関わってるお仕事以外で、うん、あのセンティアさんではいろんな、やっぱり今回みたいな収録も初めての経験ですし、はい、これからいろいろあのセンティアさんにはよろしくお願いしますっていう感じ で、ね、はい、お世話になります、
はい、でもこれだけ日本語が堪能ですと、センティアとしても心強い、はい、あのことになると思うんですけれどね。はい、はい、で、まあ、あの最後になりますが、まさに技能実習生という制度自体もですね、今後ちょっとどうなるかという、あのね、不安材料が多いんですけれども、はい、できれば本当にいろんな国から、あの、なんでしょうね、日本が持つ技術も含めて学んでもらって、自国にあのそれを持ち帰ってもらう、あるいは日本の国内で、あの何でしょう、貴重なあの働き手としてで働いてもらうという意味でも、この制度自体がよりよく見直されるといいですよね。
う
ん、
そうです ね、はい、
はい、ね、本当に心から願っています。はい、
ありがとうございます。
はい、今日はベトナムホーチミンご出身のナナさんにお越しいただいてお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。